男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。
どうも岩崎です。
道に落ちているガムをあれって俺かなって思える池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ、よろしくお願いします。週刊ドラマ語りのコーナー、まあ毎週いろんなドラマを紹介したりとか、いろいろはやいのやいの話しておりますけれども、先週が2019年のドラマの振り返りだったということで、今回ね、新年明けました。2020年の1月から始まる
大丈夫か、
まあ、2020年冬ドラマっていうのかな、冬ドラマを紹介していきたいと思っております。
はい、
ということで、まあ、それぞれね気になるドラマ、あとまあアニメも池田さんとか注目してるのとか、あと特撮とかもねもしかしたらあるかもしれないので、そこら辺の話も含めてちょっと話していければなと思います。まず最初じゃあドラマの方からいきたいと思います。
はい、岩崎さんあれですよね、まあ地上波のドラマっていうことですよね。
基本的にそうですね。ドラマ W とかもピックアップはしてないか、してないですね。スカパー、あとはまあアマプラとかネットフリックスとかも入ってないので、基本的には、うん、地上波のドラマ、まあ BS も一部入ってると思いますけど、 BS ちょい入れぐらいの感じですかね。
うん、まあなんかあれだよね、こうアマゾンとかネットフリックスとか目立ってきてるけど、こうやっぱ情報の発信の仕方が違うんだなっていうのがこういう時にはたと思いますよね。地上波のドラマはこの時期に、改編でやりますよっていう PR ができるわけだけど、ネットフリックスとかも全く関係ないタイミングで好きな時にね情報バンと出せるから、こういう時に同じこうラインに乗ってないんだなっていうのをちょっと感じさせますが、はい、じゃあ岩崎さん気になるドラマをお伝えくださいませ。
じゃあまあ一つずついきましょうかね。一つずつ岩崎池田岩崎池田みたいな感じでいければと思いますが、
はい、
まず最初まあこれ池田さんも多分興味あるところで言うと、1月10日からスタートする小滝兄弟と四苦八苦というテレビ東京系のドラマでございます。毎週金曜日の深夜から行われるそうですけど、ざっくり、紹介文読みますと、古田氏幹事と、滝藤健一が生きるのが下手な兄弟を演じる人間参加コメディ、真面目すぎて生きづらい兄一郎かっこ古田氏とチャランポランな弟二郎なのかな、滝藤がひょんなことからレンタル親父を始めると、二人が依頼人からのさまざまな無茶ぶりに四苦八苦しながらも生き抜く姿を描く脚本を手掛けるのは、まあ、乃木明子さん、逃げ恥とかね、アンナチュラルとかの最近すごく一番人気があるぐらいの脚本家さんで、演出が映画監督の山下信弘監督という組み合わせのドラマでございます。もちろんそのね、僕の注目ポイントとしてはこの作り手乃木明子かける山下信弘ってどんなもん作るのみたいなところの興味が一番大きいんですけど、まあ滝藤さんもね、探偵が早すぎるとかコメディ寄りの演技に結構定評がある方ですし、古田さん僕昔から、まあ、サンプルという劇団で見てて、かなりこうイカれたおじさんが最近なんかダンディーな役とかをやっていて違和感があったので、今回ちょっとイカれた感じの役を、まあ、真面目すぎて生きづらいっていう役なのでどこまでかは分からないんですけど、ちょっと弾けてる古田さんを見たいなというふうに僕は思って、今回一番注目しているドラマでございます。池田さんどんな感じで見方で興味持ってます？
いやもう僕ももう全く同じ視点ですよ。でまあ、
組み合わせね、そうですね。
そう、ただあれだよね、なんかこうちょっとそういう意味ではみんなが注目しすぎちゃうから、
ね、
なんかまあまあ知らねえよってことだと思いますけど、なんかちょっとそういうことを思うのと、あとなんか最近やっぱ増えてきてるんですけど、こうね調べてて、あのテレビ東京だけじゃなくて、やっぱその光 TV とかパラビとかそういうのが関わってたりするとかっていうね、その制作体制とか配信体制みたいなのが徐々に変わってきてるっていうのがあって、まあやや注目はそういう意味でも総合的にあるんだろうなと思いますが、まあまあ普通に見ますよ多分。
普通に見ますよね、はい、まあ、ゆったり見れる系でしょうしね、はい、じゃあ続いて池田さんいかがでしょうか、今気になっているドラマアニメ。
はい、 なんか調べたらめちゃくちゃあるからさ、
数はね、
ドラマとかが、そうだからなんかどうしようかと思ったんですけど、まあ、結局こうなんかマイナーなものを選んでしまってですね、
いいんじゃないですか、マイナーこそ紹介すべきですよ、うちらで。
世代ウォーズっていうね、
ほう、
ドラマなんですけど、火曜の深夜なんで、
うん、
なんかスカムとかそういうラインじゃないかなと思うんですけど、近未来社会が崩壊寸前となる日本が舞台、世代と呼ばれる各世代の代表者がバーチャル空間内でのバトルロイヤルでの日本の大統領を決めるというストーリーだそうですよ。
なんかやばい感じしますね。
やばい感じするでしょ。だから、うん、ただこの世代感って入れてるところがこのギャグなのか、
うん、
結構 本気でなんかそういうことをなんかこう口論させるのか分かんないんですけど、
うん、
ちょっとその辺が気になるところもあるので、まあ、ちょっと見てみたいなというか、そのこういう SF チックな要素を取り入れながら何を語りたいんだろうかみたい な、 なんかそういうところちょっと気になって、世代ウォーズっていうちょっと、まあ、結構、ね、ストレートとっちゃストレートな感じですけど、
監督が坂本浩一監督なんですね。パワーレンジャーとかいろいろ、ウルトラマンとか仮面ライダーとかスーパーセンターやってた。
あ、マジ？え、じゃあちょっとやべえな、はい、本当にやべえな。そっちか、そっちか。
アクション要素がかなり大きいかもしれないですね。
いらねえな、アクションいらねえんだよな、こういうところは。
でもあれじゃない
ですか、
そのいわゆる特撮ものにそういう、はい、社会的な課題とかを入れ込んでいくみたいなことは今多分行われてると思うので、逆にこうドラマにそういう戦隊要素を入れてくるっていうところでは楽しいんじゃないですか。
いや、そうですか。まあ、はい、とにかく見てみましょう。
うん、見たい。興味ある。はい、じゃ続きまして、岩崎の方で、ちょっと前も紹介したんですけど、贋作男はつらいよというドラマが、うん、もうすでにこの放送時点では始まっちゃってるんで、まあ、再放送とかでなんとか初回見てほしいなと思うんですけど、1月5日から毎週日曜日、NHK BS プレミアムですね。山田洋次監督の映画男はつらいシリーズから現代の大阪に舞台を変え、贋作として復活、桂ジャクジャクさんかな、演じる寅さんこと主人公の車寅次郎と、寅次郎の腹違いの妹さくららの日常を描くと、さくららの集まる団子店がある東京葛飾柴又と寅次郎が訪れる日本各地で話が展開していくということなので、なんかまたあのオリジナル脚本で、男はつらいよの偽版を関西弁でやるっていうこの枠組み、もう今のその男はつらいよ何周年でしたっけ、70周年でしたっけ、
50周年か、
50周年のこのタイミングだからこそできる企画をぶっ込んでる感じが少年寅次郎から NHK 続いてて最高だなと思うんで、これもまあなんかちょっとこう上滑りする気もしないでもないんですけど、まあ、トロさん好きなんでね、いろんな要素からこれトロさんを語っていく番組っていうのはもう見逃せないと思いますので、男はつらいよ、
まあ、横忠則に怒ってもらえばいいんじゃないのかな。ふざけんな
っつって、まあ贋作って言ってますからね、
そういう意味では、贋作は俺が考えてたんだっていう話になるという、
あれでもなんかよくよく読んでみると、なんかそれはそれで山田さんも筋通ってねえんじゃねえのみたいな、どっちもどっちな感じはしましたけどね、あれね。
もういいや、勝手にやってくれよ。
メディア巻き込むなよって感じでしたけどね。まあいいや。はい。いや、贋作のとこはつらいようでございます。池田さん、どうでしょうか。
はい。ね、テレビ東京系でですね、
はいはい、
平成ジャンプの中島さんが出る。これもね、説明読むね。文章を書き写すことで他人の
思考を使
う。あ、言いますけど、まあ、先言いましょうか。じゃあ、僕はどこからっていうタイトルなんですけど、
はい、
文章を書き写すことで他人の思考をコピーできる小説家志望の人が夢と現実にもがき、認知症の母親の事故によって追い詰められていた。そこで同級生がヤクザの、同級生でヤクザの組長がの友達が現れて、自分探しを始めるとともに犯罪に加担していくという、なんかこう乗りすぎてるところにさらに進んでいくっていう展開で、うん、なんかよくわかんないこのちょっといびつなんですけど、
うん、
この物語テイストを どういうふうに単にストーリーを展開させていきたいのか、うん、それともちょっと内側に入っていく、なんか一つ一つの要素が象徴的なものになってるとしたら見応えちょっとあるんじゃないかなみたいな感じもしてるんですけど、まあ、テレビ東京なんで、うんうん、あんまりその展開に味濃くしていかないじゃなかろうかと思いますけど、まあ、ちょっとそんな変な感じが気になっている僕はどこからという、
変な感じ、確か面白そう、でもこの内容的には面白そうですね。
ね、なんだよって感じですけどね、はい、さあさあ行きましょう。
じゃあドラマ最後、僕紹介して、池田さん最後紹介してもらえばいいと思うんですけど、伝説のお母さんというドラマ、これちょっと先ですね、2月1日スタート、まあいわゆる夜ドラの枠ですね、毎週土曜夜11時半から NHK 総合、金本による同名コミックをドラマ化した RPG 子育てストーリー、前田敦子演じるロールプレイングゲームの世界に生きる伝説の魔法使いのメイが平穏な日々の中で第一子を出産するも魔王の封印が解かれて復活したという知らせが届く。家事と育児と冒険に奮闘しながら育児と世界平和の両立を目指す姿を描くっていう、うん、何言ってんだっていう内容ではあるんですけど、
はい、まあ、なんかそういうのばっかり僕ら選んでるね。
何なんだろうね。なんかの社会性がないと僕はわざわざ、うん、ってかドラマをあえて地上波で見るっていう、まあ結構絞ろうとも思ってるので、あえて見るってなるとそういうところになってくる、あとは実話ベースとかね、そういうところになってきてしまうんですけど、まあまあまあその育児の難しさ、それこそまさしく前田さんってお子さんが生まれたばっかりですよね、うん、確かね、うんうんうん、なのでそのタイミングでこの役を演じるってこともすごいなと思うし、この RPG 的に作れた、今ね、夜ドラで唯一僕が見ていない、ついこの間までやっていた、感じになっちゃうとすぐに離れてしまう恐れもあるんですけど、僕好きな、玉田企画っていう、劇団の玉田真也さんっていう、まあ、どちらかというと、リアリズムのある作品の中で、情けない人間を、人間の情けなさみたいなものをコメディにしていく作家さんが脚本で入ってたりとかしてる、あと、贅沢貧乏、あ、これは別か、贅沢貧乏の山田さんは別だ、田村さんとか、あとうさぎストライプの大池さんっていう、まあこれもどちらかというとリアリズム寄りの演劇を作っている方が脚本で据えられているそうなので、この組み合わせがどうなるかっていうところにちょっと期待したいなと思って、ちょっと先ではありますけど期待しております。はい
はい、じゃあ僕はですね、
はいはい、
課長バカ1台、これちょっとおすすめしておきたいと思います。
選ぶと思った、
はい、野中英二先生の、はい、まあ、ギャグ漫画課長バカ1台を、はいはい、尾上松也、
はい、歌舞伎のね、
はい、が、主演ということで実写化と、老舗の家電メーカーのビジネスマンたちのコメディーですと、課長補佐代理心上という微妙な肩書きの管理職となった、矢上が数々の問題を爆笑解決って、すげえこと書いちゃってるな、まあ、爆笑って言っちゃ大変だよね。まあ、僕はその昔ね、先駆けクロマティ高校とか、
はいはいはい、
目風君とか、まあ、そういうのを見てた世代でもありますので、まあ、世代ちょっと後ですけどね、うん、なんていうか抜けた感じっていうんですかね、こう熱いのをスルーするか、なんか突っ込む要素をどういうふうに整理するかだと思うんですけど、
なんかあれ劇画だからこそ見てるとこあるじゃないですか、あの漫画自体は。
いやだからきっともう熱い感じのね、だから本当は市原隼人さんにやってもらいたいとかいろいろあると思うんですけど
そのまあまあ面白いですよね、
そのうん、そういうなんか生きる劇画的な存在の感じでみんなやってくれるのかもしれないかなと思いますが、うん、まあ、ちょっと一のね、ちょっと新しい新製品のスナックが出たと思ってちょっと食べてみてはいかがかなと。
30分ぐらいですかねBS12 でやるのかな。
そうそう、12なんですよ。皆さん12をね、BS12 を見ていただきたいなというふうに思います。
皆さん大好きなね、チャンネルですね。はい。はい、あと、じゃあ、アニメいきましょうか。アニメ何か注目されているのとかってありますか？
はい。岩崎さん、ありますか？なんか。
僕、江戸剣には手を出すなっていう、もうすでに始まっているのが、うんうん、まあ、原作もともと漫画として好きで、なんか、映像剣という、ちょっと、 ちょっと変わった映画研究会みたいなところの3人の子たちがこういろいろわちゃわちゃと創作を作ってしていくっていう、その最初のこう何もできてないところからどんどんどんどん作品を作っていく過程を見せるっていうのを結構あのインパクトのあるというか、あの他では見ないような表現方法で作っている作品だったりするので、それを、まあ、湯浅正明監督という、まあ、僕が一番今好きと言っても過言ではないアニメ監督が表現するということで、もうこれは期待しない、期待するなというのが無理だろうっていうような作品なので、めちゃくちゃ楽しみにしているのと、うん、あとね、紛れ子マギアレコード魔法マジ魔法少女マドカマギカガイデンというのも、マドマギ僕も好きな作品だったので、なんか先にゲームがあったんですかね、ゲームで結構あのマギアレコードの宣伝してたような気がしたんですけど、それが、うんうん、まああのメンバー元々のマドマギのスタッフだった犬カレーさん、劇団犬カレーさんとかが入っているらしい。でも元々脚本は別の方だったですよね、確かに。まあまあそういう、そういうスタッフも含めてあの窓まぎの違う話をどう作るのかっていうところにすごく興味があるので、うん、その2つは見たいなとは思ってました。
うんうんうん、ね、あのマギレコード僕1話見ましたけど、
はい、
まあ、同じ世界戦場の中で、まあ、あの犬カレーさんがあの、まあ、なんか今回メインに立ってるから、まあ、あの、うん、ちょっとダークな展開が好きなあの人、名前忘れちゃったけど、あの会社は直接は名前出てなかったですけど、だからその美術的にすごく今回電車がこう印象的に使われてたりとかするんですけど、まあ、あの世界を知っている人が特にまあスッと入り込める感じもありますしね。
うろぶちげんさんですね、脚本。
そうそうそう、
うろぶちげんさん、まあ、
ちょっと直接は今名前は見てないですけどね。
入ってないみたいですね。
うんうん、まあまあ、ああいう風な世界観、特に美術なんか楽しめるんじゃないかなと思いますし、多分おそらくは脚本的な仕掛けが後々出てくるんじゃないかなと。で、冒頭は自分の、まあ、願いを叶えてもらう代わりに魔法少女になるっていう、まあ、契約なんですけど、自分が叶えたい願いがわからない、忘れちゃったっていうところから始まるっていう、まあ、物語ではありますね。
うん、
さあさあ、じゃあ僕一応ね、はい、まあまあ、もう本当紹介してくださったやつは僕もちょっと気になってるところだったんですけど、
うん、
最近今ネットフリックス入っちゃったには入っちゃったんですけど、地上波でやるっていうことで、はいはい、あのセブンシーズっていう、
うんうん、
やつが、まあ、地上波でやるそうです。
ほうほう、
人類絶滅を回避するため若く健康な人間を冷凍保存し、薬剤が過ぎ去った後の世界に人類の種を残そうという壮大な計画、セブンシーズ計画というのがあって、うんうん、まあ、それで残される、人たちの話ということなんですけども、
うんうん、
まあ、こういうドラマをネットフリックスが作ればそりゃすごいことになるんだろうということになりますので、うんうん、ちょっと、まあね、ちょっとアニメに力が超絶入ってて、で、まあ、どの作品どのドラマもちょっとずつアマプラだとかネットフリックスだとか、まあ、光 TV だとかが入り込んでいるので、まあ、だからどこと組むかによって全然その違いがね出てきちゃうのかもしれませんけど、まあ、ちょっとこのセブンシーズが気になるなという、まあ、全世界独占配信してますから、
ネットフリックスでそうか、先に公開して配信してからなんですね。そうかそうか、
そうそう、なんかね、あのウルトラマンっていう作品もネットフリックスでアニメでやってるんですけど、はい、これも地上波でやるんですよ、うん、
あ、先にネットフリックスで流してから。
そうそうそう、で、あの、まあ、2期が決まってるんで、多分そういう宣伝もあるとは思うんですけど、だからそういうこともできるよね、その一旦だ先出ししたものの2期が始まるよ、うん、入ってくださいね、その宣伝で1期を流すっていうのは、まあ、一つの定番としてはまああるでしょう、
ね、しかもネットフリである程度の評判を広がってるわけですもんね、すでにね。
そうそうそうそうそう、まあ、ウルトラマン自体はね結構面白い、あの漫画でヒーローズでやってる漫画ですけど、うん、結構面白くって、
うん、
ね、だからまあそういう風な宣伝は今後増えていくのかなというふうに思います。あとそれからちょっとね、僕知らなかったんですけど、夏なぐっていうね、
はい、
熊本地震後連絡が取れなくなった熊本の友人を探すために東京からやってきた大学生欅、かなが、情に厚く個性豊かな熊本の人たちに出会って成長していくストーリーという、まあ、夏なぐというのがあって、これね、なんかねちょっと多分そう5分ぐらいのちっちゃい番組なんですよ。
近いんだ。
うん、だからね、どういうふうに 展開していくのかちょっとわからないんですけど、本当に小さいエピソード、まあ、日常系みたいなことかもしれないですし、この震災っていうものを、まあ、そんなにわざわざ大きく取り上げない形で、まあ、ちょっとずつ積み上げていくような物語になると勝手に妄想しておりますけども、トキ MX 系で我々の方は見ることができるかなというところです。
ありがとうございます。
はい、あと、まあ、あのあれね、バビロンの2期、はい、
あ、そっか、これからか。
自殺法という法律を通して自殺する自由を、はいはい、まあ、与えましょうみたいなことを、うん、まあ、言い出す、まあ、ある都市の市長がいて、まあ、それが、まあ、当選してその市長が通っていくみたい な、 なんかそういうふうな話 で、うん、でさらにその自殺を誘引するようなしているんじゃなかろうかと言われるその、まあ、麻薬みたいな女が現れて、でまあ、その女によって、まあまあ、めちゃくちゃなことになっていくっていう物語なんですけど、うん、まあ、これの2期というか、まあ、小的に言うと話数的には8話からなったと思うんですけど、まあ、これがいよいよ始まっていきますんで、うん、あの配信系とか持ってる人はアマプラとかでも見ることできるのでちょっと振り返ってもらいたいですけど、まあ、これはねちょっと衝撃的な話でもあるし、結
構えぐいところで終わりましたもんね。
ね、だから一面的には人間が生きるとは何だっていうふうなことも考えさせるし、
うん、
まあ、この人多分ねストーリーテーリングが好きなの、まあ、どんどん展開していくので、まあ、海外もののドラマを見るような感じでも楽しめるんじゃないかなという、うんうん、はい、バビロンありますね。あとはあのリゼロ、うん、ゼロから、なんだっけな、リゼロっていうシリーズがアニメシリーズがありまして、
うんうん、
まあ、要は 転生ものというか、普通の少年が異世界に行って、まあ、人生やり直すっていう物語があるんですけど、まあ、これが、まあ、バカ流行ってるんですよ。もう、なんていうか、
映画とかも、ね、
コスプレだとか。
売れてますよね。
そうそうそう、うん。で、それの2期がまた始まるということで、これの1期が今、リマスター的になんか再編集版みたいなのが やってるみたいなんですけど、だからまあ一応ね、その、この、異世界転生ものの、まあ、一番多分土定番というか、まあ、これを見ておけば、うん、まあ、大体他のを見ておかなくても大体そうでしょっていうのが分かるっていうパターンなので、まあ、一応チェックしたい人はこういうのを見るというのもあるのかなというふうに思います。はい、あと、まあ、さっきあの特撮って言ってましたけど、はい、特撮はね、うん、改変期がこの時期じゃないんですよ。
なるほど、まだ続いてるんだ。
うん、そうだから、まあ、もうちょっとしたら今戦隊ものが、ね、今、1月ですから、
うん、
春ぐらいに終わるのかな、
うんうん、
はい、という、まあ、カメラでもね、あのゼロワンが今映画なんかもやってますけど続いていくと思いますが、はい、それはまたねちょっと時期が来たらお伝えしましょう、う
ん、はい、じゃあですね、はい、今後、まあ、週刊ドラマ語は基本的に2人とも見てるドラマについてよりその内容を深める方向でいきたいと思っているんですけど、
ほう、そうなの、池
田さん、これは見るみたいなの決めてるのありますか？それを僕も見ます。
そうね、困っちゃったね。いや、ちょっとあんま会議長くするとなんですけど、どうしようかね。なんかほら、まあ、小滝兄弟とかは、
うん、
まあ安牌っちゃ安牌だと思うんですけど、そうですね、まあ、いや本当は、まあ俺はもう、絶対レートとかね、見ていきたい。
今回紹介したのからにしてください。もう、
そうなの？
外を見ないで、はい。
そう。まあでもちょっとどれもね、ちっちゃい作品だからね。まあ、課長ばかり時代にしとく？
おお、
そう、笑うじゃん。
いいっす、いいっす、
笑うじゃん。
はい、課長ばかり。僕、今回紹介したの全部録画しようと思ってるんで、はい。
あ、そうですか、そうですか。
はい、紹介してもらったの、全部。
なるほどね。
課長バカ時代にします？課長バカ時代について俺。
それだけ毎週やってくってこと？
毎回ドラマを変えて、その回の、はい、あの紹介をしていこうかなと思ってます。
あ、じゃあまあ、一個に絞るってわけじゃないんですよね。うん、いくつかは見るってことだよね。
あ、もちろん、そうですね。
はいはい。まあ、じゃあとりあえずここに上がってるものについてはまあ見ましょうか、はい、
お、了解しました、ね、じゃあ一通り僕もチェックするようにします、うん、これだけを今期見ようかなと思ってます。
あ、ここに上がってるものってことですか、
うん
う
ん、
そうね、まあ、あとあのちょっといい、あの放送で言いませんでしたけど、なんかちょっと最近、いや最近今期は医療ものがめちゃくそ多いんですよ、はい、
医療もの
なんか6本ぐらいお医者さんが主人公らしいんですよ。
毎回そんなもんじゃないですか？医療か刑事かじゃないですか？
いやいやでもね、今回は特にその、テレ朝以外も含めて大体お医者さんが白衣着てるっていうポスターが多分出てくると思うんです
けどお医者さんは白衣着てますけど、はい、
なんかね、その病室で念仏を唱えないでくださいっていう、まあ、お医者さんでもありながら僧侶でもあるっていうのが主人公の、うん、まあ、漫画があって、それのまあドラマ、はい、そうそう、あと心の傷を癒すということっていう、まあ、NHK のこれは精神科医、はいはいはい、これはその淡路、阪神淡路の震災の時に実際にいた人をモデルにしたドラマがあるんですけど、その精神的なものをどういうふうにケアしていくかっていうふうなことが、まあ、物語の中できちっと描かれるかどうかって結構気になるところではあるんで、うん、まあ、この辺、まあ、特にちょっと今2本挙げたやつなんかは念仏の方はちょっとコメディータッチだと思いますし、心の傷を癒すということについては、うん、まあ、割と NHK としてきっちり作っている、ね、ドラマと思いますんで、まあ、この辺なんかも追いかけてもいいのかなというふうに思います、うん、
まあ、たまたま2人とも見てたらこれについて語りましょうかね。
ですね、
はい、
はい、とりあえず基本的には課長バカ1台でよろしくお願いします。は
い、ましょう。ということで、今回、週刊ドラマ語りでは2020年1月期のドラマの中で注目作品について、まあアニメも含めてね、紹介させていただきました。お送りしましたのは岩崎と、
呼吸していて急に鼻の匂いが臭くなって辛くなる池田でした。
種ラジ、また
また。